礼拝の備えの賛美歌181番を着席のまま歌います。ただいまより2010年10月17日聖霊降臨節第22主日の礼拝を始めます。 涙と共に種をまく人は、喜びの歌と共に刈り入れる。種の袋を背負い、泣きながら出て行った人は、束ねた穂を背負い、喜びの歌を歌いながら帰ってくる。小詠539番を歌います。父なる神様、聖霊降臨節第22主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに暮らしてください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を下らせたまえ、御心の天になるごとく地にもさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すのを我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何のものなればあれ。アーメン。
講読文第28番を唱和しましょう。己が道を直くして、
主の手を歩む者は幸いなり、
主のもろもろの証を守り、
心を尽くして主を尋ね求め、
若き人は何によりてかその道を清めん。
御言葉に従えて罪の他をなき。
我、何時に向かいて罪を犯すまじきために。
何時の言葉を我が心の内に蓄えたり。
何時我が目を開き。
何時の祈りの内なる慎むことを我に見せたまえ。
我が魂、痛めるによりて溶けゆく。願わくは偽りの道を我より遠ざけ、
何時の祈りを持って我を目に構え、
我が目を他に向けて虚しきことを見ざらしめ、
我を何時の道にていたしたまえ、
何時の御言葉は我を生かししがゆえに、
今のままを我が悩みの時の慰めであり、
苦しみに相たりしは我に良きことなり、
これに
何時の祈り、我が楽しみとならざりしならば、
我はついに悩みのうちに祈りたるな。
我、何時の祈りを慈しむこといかばかりぞや、
我、ひとみますこれを覚悟を。
何時の御言葉は我が足の灯火、
我が道の光なり。
御言葉、打ち開くれば光を放して、何時の義は常しえの義なり、
何時の祈りは誠なり。
賛美歌291番を歌います。 うぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。父なる神様、兄弟姉妹と共に御堂に呼び集められましたことを感謝をいたします。過去現在未来にわたって全世界を治めたもう方、地上のあらゆるものを作られ、私たちの周りを生き生きとした命で満たして恵みを賜る神様の皆を賛美いたします。過ぎました一週間は私たち一人一人を支え導いてくださりありがとうございます。しかし私たちは誠に心が弱く、イエス様の御言葉に背くような考えや行動をしがちであったことを懺悔いたします。私たちは自分中心で神様から離れ、罪の中から抜け出せないのに、神様は一人後のイエス様が十字架にかかって苦しみを受けられ死なれることと引き換えに、私たちの罪をすべて許してくださいました。イエス様の苦しみと神様の大きな愛を覚えて、懺悔と感謝を捧げます。貴乃花教会の信徒の伝道活動として、野外礼拝と地区集会とクリスマス礼拝とピーターパンの活動があり、また教会教育として教会学校とひまわりグループがあります。これらが主の導きによりさらに活発になりますように。またそれ以外にも伝道と教育の輪を広げていくことができますように、知恵と力をお与えください。特に来週に計画している野外礼拝が貴乃花教会の全教会員と神の道を求めておられる方々と、この教会に見えている他教会に属する方々と、ひまわりグループの保護者の方々と、この地域の方々と、そして子供たちと、みんなが主のもとに一つになって交われるよう、その備えが主のお守りのうちにありますように。また、貴乃花教会の青年会は、 全員で一緒に行事を企画し実行することによってより充実していこうという方針のもとに活動しています。そのことによって青年会がより主の働きを進めていけますようにお導きください。病を持った方々や高齢の方々を思えます。また大切な方を失って悲しさと寂しさの中にある方々を覚えます。共に祈り支え合い手伝い合うことによって主の恵みにあふれた高野原教会としてください。ただいまより渡辺真一兄弟に証しをしていただきますが、兄弟が受けられた主の恵みを私たちも共に感じ取ることができますように。またその後その後説教を通してあなたから新しい御言葉をいただこうとしていますが、伝えられる御言葉をしっかりと受け止められるよう心の準備をさせてください。あなたに代わって御言葉を取り継いでくださいます遠藤牧師を祝福し、十分にお強めください。私たちが住んでいる町の人々を顧みてください。日本中の、そして世界中の多くの弱い立場にある者たちをお守りください。今日世界中で持たれる主日礼拝を祝福してください。これらの祈りを改宗の祈りに合わせて主イエスキリストの御名によってお捧げをいたします。アーメン。賛美歌の252番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。新約聖書341ページコリントの信徒への手紙に13章5節から13節までと、新約聖書357ページエフェソの信徒への手紙5章6節から20節までです。聖書朗読の後、渡辺真一兄弟に証しをしていただき、その後主に喜ばれるものという題で遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
信仰を持って生きているかどうか、自分を反省し自分を吟味しなさい。あなた方は自分自身のことがわからないのですか。イエス・キリストがあなた方のうちにおられることが、あなた方が失格者なら別ですが、私たちが失格者でないことをあなた方が知るようにと願っています。私たちはあなた方がどんな 悪も行わないようにと神に祈っています。それは私たちが適格者とみなされたいからではなく、たとえ失格者と言われ見えようとも、あなた方が善を行うためなのです。私たちは何事も真理に逆らってはできませんが、真理のためならばできます。私たちは自分が弱くても、あなた方が強ければ喜びます。あなた方が完全なものになることをも私たちは祈っています。遠くにいてこのようなことを書き送るのは、私がそちらに行ったとき、壊すためではなく作り上げるために、主がお与えくださった権威によって厳しい態度を取らなくても済むようにするためです。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なるものがあなた方によろしくとのことです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。虚しい言葉に惑わされてはなりません。これからの行いゆえに、神の怒りは不従順な者たちに下るのです。だから彼らの仲間に引き入れられないようにしなさい。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。主は何が主に喜ばれるのかを吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは、口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし、すべてのものが光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているもの、起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。愚かな者としてではなく、賢い者として細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから無分別の者とならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエス・キリストの名により、父である神に感謝しなさい。
7月28日から9月15日まで千葉教会へ夏季伝道として行ってまいりました。多くの方々の祈りお支えによって無事帰ってくることができました。感謝いたします。その1ヶ月半の期間、たくさんの出会いと豊かな学びの時が与えられ、私にとって変え難い貴重な経験をさせていただきました。今日この与えられた場ではそれらすべてを語り尽くすことができません。それは少し残念ですけれども、その中でも夏季伝道の中で特に私にとって重要であったものをお伝えしたいと思います。この夏季伝道では主に牧会者としての働きに特化してご指導いただきました。牧会者としてのさまざまな働きを間近で見させていただき、また三好信彦牧師との毎晩毎晩与えられました語らいの時には、牧会者としての大切な視点をご自身の豊かな牧会経験を通して惜しみなく私に示してくださいました。とりわけ説教については、それに対する思い考え方、それらを伝えていただいただけではなく、私自身千葉教会で6回の説教の機会を与えていただいたのですけれども、その1回1回非常に懇切丁寧にご指導いただきました。本来大学院の授業で説教学というものがあるんですけれども、それらを抜いて私たちがなかなか自分の説教を誰かに指導してもらうということは多くはないと思います。ですから今回この経験は私にとって本当に嬉しい、ありがたい貴重な経験でありました。本当に多くのお土産をいただいて帰ってくることができました。感謝です。さて、先ほども申しましたが、千葉教会での夏季伝道では牧会者として研修をさせていただきました。今日この証のお話を遠藤先生からいただいた時なんですけれども、ぜひ千葉教会での経験を話してほしいというふうに言われました。それで私もその思いでいたのですけれども、どうも千葉教会の話だけをする、何か自分の中で違和感がありまして、それは何かと言いますと、千葉教会での体験経験というのは私にとって豊かな学びであり、そして本当に大きな恵みでありました。しかしそれが私が牧会者として訓練されたわけですけれども、ことさらここの高野原教会で語るときには少し大事なことを飛躍して、大事なことを抜きにして語ってしまうことになるんじゃないかなというふうに思っております。どういうことかと言いますと、ご存知の方も非常に多いと思うんですけれども、約3年間ほど私はこの教会に出席しておりませんでした。そして今年から久しぶりに礼拝に出席したと思ったら、いきなり夏季伝道に行って牧会者になるというような話です。そこには大きな飛躍があると思い、またそのような中で話をしても伝わらないことの方が多いのではないかなというふうに思っておりました。ですからそれまでに何があったのかということをぜひこの場を借りてお伝えしたい、そう願っておりました。よもやまさかこの高野原のこの場所でまた証ができるということは夢にも思っていませんでした。正直なところです。今日この場所が与えられたことに心より感謝いたします。7年前のクリスマスに私はこの教会で洗礼を授かりました。その時に証しした信仰告白の時から今に至るまで7年間私自身がどのような信仰の歩みをしてきたのか、実はそれはほとんど言葉にして伝えることはありませんでした。なぜなのか、 それは受洗をしてからの歩みが信仰からどんどんと離れていったからです。受洗の当時、大いに信仰は燃えており、心の内に牧師を志し、6年前同志社大学神学部に入学いたしました。ご存知の方も何人かいらっしゃると思いますけれども、神学部という場所は不思議なところでして、独りよがりな信仰に燃え上がっている人とか、あるいはちょっとつ盲信的に牧師になりたいっていう人をあえてつまずかせるようなところがあって、私はまさにそれに当てはまった人間だったんだと思います。大学2年生の頃より自分が牧師になって良い器なのか批判的に考えるようになり、3年生の頃には牧師という責務の重さ、そして自分自身がそれに応えられる人間ではないという現実を受け入れざるを得なくなりました。そして牧師への道を断念しました。今にしてみれば、自分ができるかできないかという恐ろしく傲慢な考え方をしていたんじゃないかというふうに思います。しかしともあれ、そのことが、牧師を諦めたということが私にとって決定的に大きな出来事でありました。その結果、自分の進むべく方向性を見失った。神学を学ぶ意義がわからなくなった。そして大学生活は苦痛になり、おろそかになっていきました。重ねてその大学3年生の時、家庭の事情によりほぼ毎日のようにアルバイトをしなければならないようになりました。そして当時は毎日本当に体がヘッドヘッドだったことを思い返します。それでも教会は自分自身の大切な場所だったので、エネルギーを振り絞って行っておりました。しかし心が折れる日もあり、一度遠のいてしまうと引け目を感じて、それからなかなか行くことができなくなりました。そしていろいろな教会の奉仕、その与えられていた責任を全うすることができず、途中で投げ出してしまっていたということを、それは今でも私は深く受け止めております。そのような中で、お料理のアルバイトにやりがいを少しずつ感じ始め、新たに自分の方向性を見つけることができ、熱心に打ち込みました。そこで教会から離れた2年間、私はがむしゃらにその世界に身を置いておりました。そして大学4年、つまり2年前の冬に、知り合いの紹介で某料理屋で本格的に働かないかというお話をいただきました。非常にありがたいお話だったんですけれども、そして私はすごく乗り気だったんですけれども、何かしら後ろめたいもの、何かこう引っかかっているものがあるなというのを感じて、その時即答することはしませんでした。もう少しこの何か引っかかっているものを考えてみないといけない、そういうふうに思いました。それはどういう思いだったのか、今振り返ってみれば、この高野原教会に対して持っていた複雑な思い、そして牧師を諦めた、そういった自分自身をもう一度見つめ直さなければ前に進めないという思い、そういうものだったと思います。そのような時に同志社大学神学部から派遣神学生のお話が来まして、神戸教会で1年間派遣神学生やってみないかというお話が来ました。 その時私は大学からもまた教会からも信仰からも心が離れていましたし、なぜそのような選択を大学はされたのか今でもそれは分かりません。しかし派遣神学生やってみて、もしやっぱりそれは自分の生き方とは違うと感じたなら、それはそれで踏ん切りがついて新しくスタートできるじゃないか、そういうふうに思ってお受けしました。非常に不純な動機だったと思います。しかしながら結局その1年間が私にとって非常に大きな転機でありました。初めて神戸教会に行こうとした時、自分がそのお料理の方で2年間築いてきた強み、スキル、ある程度の立場、そういったものが一切無意味なものですし、放棄せざるを得ませんでした。教会に踏み込む時、丸腰、丸裸、何にも持っていない、何にもできない、ありのままの自分でその教会に入っていくことは非常に怖かった、それを覚えています。とても不安でした。合わせて派遣神学生という名前がつきながら、何の役にも立たないだろう、自分の無力感を痛切に感じておりました。現実的な意味での無力感、そして人間存在としての無力感、その恐怖が私の根本的な問題であり、それまでそのことを見つめることはできませんでしたが、神戸教会での1年間の奉仕をさせていただく中で、私にとって一つ決定的な変化がありました。それまでは確固としたものを、例えば役職や権威や技術や能力といったもの、それを追い求め強い自分として人と関わるというあり方でした。しかしどうもそれはずれていたように思います。むしろ神が何もできない弱い自分を使って、弱い自分を媒介として働いてくださるんだという実感をそこで得ることができました。何もなく無力さをあらわにしたときに、そこにおいて神が私を媒介にして他者に働きかけてくださるということです。そこで初めて、ありのまんまのあなたでいいんじゃないか、ありのままのあなたで人と関わったらいいじゃないか、ありのままの存在で神様と向き合えばいいじゃないか、そういうことを私自身心の中に刻み込むことができました。できるかできないか、そういう問題ではなく、ありのままの存在で、小さな小さな存在でも決して無力なままではなく、神が無力に等しい存在を用いて微力なものにしてくださる、それを信じて励まされながら生きていきたい、そう思えるようになったのです。しばらく高野原教会から足が遠のき、そして初めて神戸教会に行った時、主の祈りも忘れてしまっていました。しかしそこでの人との出会い、関わりを通して再び信仰へ、再びイエスと出会うことができました。そして大学院へ進もうというふうに決め、そして先日の千葉教会の鍵伝道へと道が続いております。そしてその道にある一切すべてのもの、一つの方向に向かって見事な秩序を持って用意されていたという実感を持っております。何かの力が働いているんじゃないかと思わざるを得ないような不思議な感覚です。今の私はちょうど6年前のあの時と同じように牧師へと向かって歩んでおりますが、その動機には違いがあります。かつては人を救いたい、何か人の役に立ちたい、そういった思いからでした。今はと言いますと、 私がどうこうしたいとかそういった思いというのは取るに足らないものになってしまっています。そして牧師になりたいという力んだ願望というものは正直なところありません。ただ神が意図されている何かに私を用いようとしている、そのことのみが私の目の前で明らかにされた事実であります。自分自身の意図を超えたところでありえないほど用意周到に道を備えられている神の働きかけにもはや無条件降伏です。私の思惑に関係なく私の選択の自由も無意味なほどに、小さなことから大きなことまでいろいろなところで主の導きが置かれてある、そしてそれらが一つに方向づけられていることをどうひねくれてみても否定できないんです。私は実は結構懐疑的な人間でありまして、後輩からあるいはクリスチャンでない人から神様っているのっていうふうに聞かれたら、多分いるんかなっていうふうに答えます。そして導きってあるのって聞かれたら、なんとなく出来事を意味ありげにつなげたらそう見えるんじゃないっていうふうなことを言っていたように思います。そのような私がまさか自分自身に与えられた出来事の一つ一つ、そこに見えてくる必然性と連続性、つまり明らかな導きに目の当たりにさせられるとは思いもしませんでした。自分の意図に関係なくその与えられた道からもう逃げようがないじゃないか、そう思わされ抗うこと諦め、全て委ね覚悟を決めるしかないかと今思っているところです。そのような神の不思議な導きが今もなお目の前に続いておりますが、そしてその導きの中で生きていくことを非常に今喜びを持って受け止めておりますが、しかしそのような導きの中にあっても私の人間的な弱さや人格的な欠け、能力の限界といったものは何も克服されてはいませんし、劇的な変化が起きたということはありません。相変わらずの人間です。ただこのような欠けだらけの人間をなぜ神は用いようとするのか、それは不思議でなりませんし、何をなさろうとしているのかも私には今は分かりません。あなたに背を向けた人間がどうして、これほど欠けだらけの人間がどうしていいんですか本当に。これが私の正直な気持ちです。しかしそれでもなお導きの中に招き入れようとされる神の技に、この渡辺真一という一人の存在すべてが肯定されて、そして今までの歩みも許されて、今ようやく恵みと喜びに満ちた日々を過ごしておるわけです。洗礼を受けてから7年間人間としての愚かな思いで必死に何かを選び取ろうとしたり抗ったりしてきましたが、今私が立つところはこの場所であります。最後に今日選ばせていただきました聖書の言葉、この箇所はコリントの手紙最後の箇所でありますけれども、13節、よく耳にします祝祷の言葉であります。このパウロの13章は私たち一人一人に対して宛てられた手紙だと私は思っております。それがどんなような状況でもパウロは応援し、そして祝福を祈る、そのような 私たち一人一人の信仰の歩みの強さ弱さに関係なく励まされている言葉です。13章5節、信仰を持って生きているかどうか自分を反省し自分を吟味しなさい。あなた方は自分自身のことがわからないのですか。イエス・キリストがあなた方のうちにおられることはあなた方が失格者なら別ですか。はい、私は自分自身のことがわかりませんでした。そしてあの時イエス・キリストがうちにおられることがわかりませんでした。自分自身を失格者だと思っていましたけれども、あなたがその不思議な導きによって再びキリストイエスと出会わせてくださり、今はイエスキリストがうちにおられるということを堂々と言えるようになっております。従前より神様、あなたにあっての7年間の歩み、非常に拙い言葉でしたが、今日この場で証しできましたことを喜びを持って感謝いたします。アーメン。
先日から、テレビをにぎわしております、チリの、岩盤事故、8月の5日に事故が、起きました。そして、700メートル、地下に残されたとされた33人の、命が絶望視されていた、その、ニュースが、私は最近テレビを見ないんですが、久しぶりになんていうか希望のある、ニュースでした。当時、最初にニュースが入った時にはもう絶望的だ、誰も生きて戻ってこれるはずがないという、そういう論調だったのが、22日に、その、もしかしてということで捜査するドリルの先に自分たちは無事だという手紙が届き、そしてその、約、2ヶ月と少しでしょうか、10月の12日に、そのフェニックスという、カプセルが、その場所に届き、昨日今日、新聞テレビを賑わしているように人々が生還した。ある人は出産に例えて、その暗闇の中から人々が光の中に戻ってくる、そのような書き方をしていましたし、また本当に絶望的な中から戻ってきた人々のその絶望のうちの祈りと、そしてその後に帰ってきたみんなの喜び、そういったものを久しぶりにいいニュースを見たなと思いました。さて、今証しをしてくださいました渡辺さんの証しです。できるだけホットなうちに、千葉の、感動が薄れないうちにということ。それから、少しこう、可愛い子には、旅をなんとかと言いますけども、新一さんがどんな感じになったのか、それも、楽しみで、おりました。証しを伺って、自分自身の無力感、それから、神様の意図に対する問いかけ、かつてはそれが不信であった、何か旧約聖書のヨナのような印象を受けました。ニネベという神様が行けと言われたところから逃げようとした、しかし嵐にあって海に投げ込まれて魚に飲み込まれて、そして魚から吐き出されたその場所が行きたくなかったニネベの場所であった。神様から逃げよう、離れようとしていた、そのヨナは、実は神様が捕らえて、離さず、そして神様がそこに行けとおっしゃっておられた、ニネベという悪徳の町に戻る、そこに着かされることになりました。渡辺さんの話の中で、神学部に行ってから試されたということを言ってですね、私も含め、2階にもいる神学部の、関係者はですね、何人かこうニヤッとしてこううなずいて、うんうんと神学部に行ってうんうんという感じで、いたのを印象的に、印象深く聞きました。その証の中で、最後の方に 神様が意図されている、何かに自分を持ちようとされている、自分のような弱いもの、背を向けた人間が、欠けだらけの人間が、それでもなお神様が自分を用いてくださる、イエス・キリストが自分のうちにおられることが分かりませんでした。自分自身を失格者だと思っていたけれども、あなたが再びキリストに出会わせてくださった。これは私も含めてですけれども、牧会を目指すものの一つの、通過儀礼といいましょうか。自分自身がそれに値しないと思っている、でも神が使わされる、その神の意図は本当に正しいんだろうか、自分のようなものが本当に用いられるんだろうか、そしてその疑問をさらに大きくするような神学部でのさまざまな神学的な学びの中で、神戸教会と千葉教会、そしてまたこの教会のたくさんの人々の祈りによってここに戻ってくることができた、本当に嬉しく思っています。さて、渡辺さんが選ばれた聖書の箇所の冒頭のところに、信仰を持って生きているかどうか自分を反省し自分を吟味しなさいという言葉がありました。証の原稿は今朝いただきましたので、私は多分このあたりかなということで、もう一つ共通しているエフェソの信徒への手紙を選んできました。エフェソの信徒への手紙の5章のところ10節のところに、何が主に喜ばれるかを吟味しなさいという言葉が出てきます。コリントでは信仰を吟味せよ、自分を吟味せよという言葉、そしてエフェソでは主が一体何を喜ばれるのか、そのことを吟味しなさいという、元の言葉を見てみると、試す、検査する、選ぶ、見分ける、神様が本当にこれを喜ばれるんだろうかということを、試してみたり検査するということですから、細かく見てです、本当に神様これでいいんですかというふうにこう神様問いかけながら歩む、それから選ぶ、見分ける。渡辺さんが選んだ聖書の箇所では、自分自身を見分ける、自分自身を検査する、とてもしんどい作業であります。しかし聖書は、私たちが神様の働きのためにその使わされる場所に行くとき、またその準備をしているときに、一体あなたのその存在は神の喜びのうちにあるのかどうか、そのことを試してみなさい、見分けよ。そして私は自分自身の体験から、神様はむしろ私たち自身が吟味しようが、しまいが、見分けようが見分けられまいが、むしろ神様の方が私たちを試される、神様自身が本当に牧会者としてふさわしいのか、あなたが、伝道者として召されるのが神様の御心にかなっているのかを、むしろ神様が試されるのではないか。渡辺さんの証にもありましたように、牧師になりたいという熱意を持っていたそのものをあえてそこから遠ざけるような試練が与えられました。神はなぜそのようなことを試みられるのか、そう思った。しかし神は私たち一人一人の信仰を試されました。エフェソの信徒の手紙の14節のところ、暗闇と光のことを語った後に開括弧でこのような言葉が書かれています。眠りについている者よ、起きよ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされる。この言葉はもともと当時の教団の洗礼の式文の断片であるとされています。眠りについているもの、眠りはこれは 私たちが日頃のベッドで眠る、その眠りではなく、命を終えた後、死者が行くとされた地下の世界、黄泉の世界での眠りを表しています。ですからその次に、死者の中からという言葉で裏付けられているように、私たちがその人生の最後、死を迎えたその状態に私たちを置く。そしてその中で、起きよ、立ち上がれという言葉。これら二つとも、イエスが復活した時に用いられた、蘇る、復活するという言葉が用いられています。完全に私たちが死の中に眠っているその状態から、復活の主の力によって、もう一度起き上がれ、死者の中から立ち上がれ、洗礼を受ける人たちに、その厳かな式の中で投げかけられた言葉であります。当時は3年間洗礼の準備がなされ、イースターの前日の土曜日から徹夜の祈祷がなされたとされています。そして大切な教えがなされた後の夜明け前、洗礼志願者は司祭と共に洗礼槽の中に身を沈め、神の前に自分は一旦死ぬ、そこで神様の前で溺れて死ぬ、その後主の手によってその死者の中からの命がよみがえる、一度死んだ自分が主の手によってもう一度引き上げられて、もう一度新しい命によって生きよ、その命令を受け、そして死から再生した喜びを持って夜明けの前から集まっている回収たちの待つ街道にやっていく。街道に立って回収に迎え入れられ、夜が開けていく。そこには物理的にも心理的にもそして霊的にも一度死んだもの、暗闇の中に葬られたものが再び命を受けて新しい光、キリストの新しい光によって生かされる、そのような体験がなされた時に、眠りについているもの、起きよ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされる。実際に洗礼を授ける、もしくは、水の中に、溺れるような形での洗礼を見たのは、タイのワーキャンプでの洗礼だけでした。数秒間の間、水につけられる。しかしその様を今思い返し、また渡辺さんの証を思い返し、そしてチリで地上の中に閉じ込められていた人々のことを思い返す中で、その暗闇の中に閉ざされている人々は自分で頑張る、自分で何かをする、そのこと以上にむしろ自分たちにはできないこと、たくさん食べて元気を出して自分の能力で多くの人を救う、そういったものをむしろ失うこと、食べたいものを分け合って救いたいというその思いがなくなるぐらい自分がボロボロになる、そのような中で自分の弱さ、むしろ死という状態が一番近いのかもしれない自分の無力感、自分が役に立たない そのような状態の中に自分が置かれる。エフェソの信徒への手紙は、そのようになったあなたのもとに、神の言葉、神の御手が働く。眠りについていると同じようなあなた、死者の中から立ち上がる、その復活の力を与えてくださる主があなたにも命じる。起きよ、立ち上がれ。キリストの光の子としてあなたもまた歩みなさい。そして暗闇を知っているあなただからこそ、絶望しているあなただからこそ、そのような絶望の中にあるものを力づけることができる。暗闇の中で行き先を見失っている人々に、あなたが光の子として歩みなさい。主が喜ばれるその私たちの姿、それは何も力強くいつも歩める自分たちではありません。人を助け、人の役に立つ、そればかりではありません。むしろそれができなくなった時に、神様の試みが極限まで来た、そう思える中で初めて主の声、起きよ、立ち上がれ、あなたが暗闇の中にいる友のために光の子として歩みなさい。お祈りします。神様、渡辺新一兄弟のその証を伺い、本当にあなたの御手が彼のうちに働かれ、また彼と共に歩む私たちのうちにも働いていらっしゃることを実感することができましたことを、これより感謝いたします。どうか渡辺新一兄弟のこれからの歩み、特にその牧師を目指す歩みが、あなたの守りと祝福のうちにありますように導いてください。また聖書に示されましたように、私たちが自らの歩みを吟味する、むしろあなたが私たちを試されるような形で、絶望の中に、苦しみの中に私たちは時に陥ってしまいます。しかしそのような中にあってこそ、あなたの御声をしっかり受け止め、そしてもう一度起き上がって、あなたの光の子として歩む力を備えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌532番を歌います。 座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
ご在天の主なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。すぐる一週間、豊かなお導きの上に過ごせましたことも重ねて感謝いたします。本日の礼拝より始まります一週間も、小さな私たち一人一人が御心にかなう歩みを進めることができますようお導きください。ここに捧げましたわずかばかりの捧げ物をどうぞ清めて御用のために用いてください。この小さな祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
では宗法に基づきまして牧会報告をいたします。宗法の右側のページの一番上ですが、まず本日の集会、この後聖歌隊の練習と青年会の例会があります。今週の集会としましては19日火曜日10時30分より学園前家庭集会、渡辺慶のお宅であります。ごめんなさい、鍋島兄弟慶氏のお宅であります。失礼しました。20日の水曜日午前10時30分から聖書講座、そして同じ20日水曜日の午後7時から晩祷会が開かれます。翌日の21日木曜日午前9時からひまわりグループ、そして22日金曜日は街道清掃があります。それぞれの集会行事等にご参加の方、そして奉仕をされる方、よろしくお願いいたします。その下、遠藤牧師の予定ですが、21日の木曜日午後が面会日となっております。次の次週主日10月24日は野外礼拝が午前10時半からカトリック野外礼拝センターであります。でその野外礼拝の後、交流愛参会があります。これより後正確をするために週報を読ませていただきます。昼食バーベキューと豚汁があるそうです。これをご用意しております。おにぎりを各自ご持参ください。また食後のリクレーション等の楽しい時間も企画しています。どなたでもご参加ください。で会費は一家族300円で、新しく来られた方は無料です。で、この野外礼拝の後すぐにですね、交流愛妻館までおられなくてすぐに帰られる方は、 それから愛参考の後ですね、それぞれ、終了後に帰られる方、教会まで車でお送りいたしますので、ご利用ください。で、同じ日ですが、礼拝が終わりました後14時から街道建築準備委員会が開かれます。ずっと下の方に行きまして、11月7日の日曜日は永眠者記念礼拝が行われまして、その日の午後2時から墓前礼拝が教会墓地で開かれます。あと先生よろしくお願いします。
少し補足と追加で、主法今読んだところの上の、送迎のことですけれども、10時半までに教会に来てくださいましたら、ここの教会から野外礼拝センターへの送迎もございますので、10時半までに、10時から10時半までの間にお越しいただければ、教会から、現地への送迎もいたします。裏のページを、ご覧ください。10月9日にガレージセール、もう大雨の中でですね、私ども本当に人が来るんだろうかとても心配しましたけれども、雨の中たくさんの大人、それからひまわりさんをはじめですね、子どもたちがたくさん集って本当に素敵なガレージセールをすることができました。収益も15万1834円で、私が来てから多分一番大きな収益、またたくさんの人が集まってくださったガレージセールであったと思います。顕微を持って来てくださった方々、根付けをしてくださった方、ケーキと焼いてくださった方、そして当日、壁のところに、様々なアートを展示、させてくださった方々、会場を作ってくださった方々、検品売り場、喫茶、フランクフルト、それから、先ほどの渡辺さんと、有岡君がですね、朝5時まで、ほぼ寝ずに作ってくれた、子供コーナー、それからネイルアートなど、本当にたくさんの皆さんの協力によって心地よいガレージセールをすることができましたことを心より感謝申し上げます。それから右のところに個人消息があります。芦田さんの方からご挨拶をしていただきます。お願い、前でお願いします。
先日夫の商店に参加しまして、このお葬儀をさせていただきましたけれども、連日にわたって遠藤牧師はじめ教会の皆様方、周りの方々に隅々までお世話くださいましたことを心から感謝しております。ありがとうございました。別れの悲しみは伴いますけれども、いつも神様が共にいてくださることを覚えて、元気が出て日々を暮らさせていただいておりますが、皆様本当にありがとうございました。
芦田さん、ありがとうございました。主法に書かれておりますように、ヒロさんが手に召されたこと、そして、和子さんはじめですね、残された方々へのお祈りを、お願いいたしたいと思っております。それからその下に書いているお知らせですけれども、総年会、三役の方でいろいろ調整したんですけど、どうしても三役が出れる日程というものが、年内は調整できなかったということで申し訳ございませんけれども、今年度、2011年の1月から2月にもう一度日程を調整させていただくということで延期となりましたので、ご了承いただければと思います。以上です。
もう一つ、婦人会から報告があります。
あ、いいです。わかめが15袋残っていますので、今日は販売させていただきます。よろしくお願いします。
それではグリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前を交換してください。正英541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
ございます。